ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月28日23時42分ごろ、北朝鮮中部から弾道ミサイルが発射されました。45分程度飛翔し、日本海の我が国の排他的経済水域 EEZ 内に落下したとみられます。この北朝鮮によるミサイル発射を受けて、我が国は直ちに関係国と緊密な連携を図りました。具体的には29日午前9時30分ごろ、岸田外務大臣とティラーソン米国務長官との間で、また午前11時ごろ、岸田大臣とカン・ギョンファ韓国外交部長官との間で、また午前11時半ごろ、谷地国家安全保障局長とマクマスター米国家安全保障担当大統領補佐官との間で電話会談を行い、意見交換を行いました。その後、国家安全保障会議を開催し、これらの電話会談の内容について報告を受けた上で、総理から米国や韓国をはじめとする関係国と緊密に連携をしつつ、いかなる事態においても国民の生命財産を守るべく高度な警戒監視体制を維持し、万全の体制を取ることなどについて指示がありました。7月31日、安倍総理は総理大臣官邸で会見を行い、北朝鮮による弾道ミサイル発射事案についてアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領と電話会談した旨、次のように述べました。それではお聞きください。
トランプ大統領と電話首脳会談を行いました。かなり突っ込んだ意見交換を行いました。これまで日米は緊密に連携をし、そして国際社会と連携をしながら北朝鮮の問題、平和的に解決をしていくための努力を積み重ねてまいりました。しかし北朝鮮はそれらをことごとく踏みにじり、一方的にエスカレーションさせてきました。こうした厳然たる事実を、中国、ロシアをはじめ国際社会は重く受け止め、圧力を高めて いかなければなりません。私たちもさらなる行動を取っていかなければならないとの認識で、トランプ大統領と完全に一致をしました。同盟国を守るため、すべての必要な措置を取るとのトランプ大統領のコミットメントを高く評価しています。今後、日米の強固な結束のもと、防衛体制、そして能力向上のための具体的な行動を進め、この北朝鮮の脅威に対して国民の安全の確保を図るため万全を期してまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。8月14日、北朝鮮のグアム周辺への包囲射撃の警告について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月8日、朝鮮人民軍戦略軍の代弁人は声明を発表いたしました。そこで、北朝鮮がですね、中長距離戦略ミサイル火星12型で、グアム、アメリカのグアムでありますが、グアム周辺に対する包囲射撃を断行するための作戦法案というものを慎重に検討しているという、そういう内容の声明を出しました。ここで北朝鮮は具体的なミサイルの名前を出している、ファソン火星12型ということであります。そして発射計画というものを検討しているんだということを公表をいたしました。これは極めて異例だと言っていいわけですし、特に非常に挑発的だということにもちろんなるわけでありますから、その結果朝鮮半島の緊張というものは非常に高まるということになりました。同日8月8日でありますが、これを受けてアメリカのトランプ大統領は、北朝鮮はこれ以上アメリカに対していかなる脅しもかけるべきではないと、さもなければ北朝鮮は世界が今まで見たこともないような炎と怒りに見舞われることになるという、これまた非常に強い表現でありますが、の警告というものをトランプ大統領は北朝鮮に対して示すということがありました。これは非常に強い警告でありましたので、おそらく北朝鮮はそれに対しては予想外の反応というふうに考えたのではないかと思います。なぜなら翌日8月9日には人民軍戦略軍司令官のキム・ラッキョン大将が発言をするということが公表されましたが、発表されましたが、そこでキム・ラッキョン大将はですね、具体的にどういう形で発射をするか、火星12型そのミサイルというものは日本の島根県、広島県、高知県の上空を通過して、グアム島のその周辺の30から40キロぐらいの海上に着弾するだろうという、そういう内容の法案、考えている計画を明らかにして、その計画を8月中旬までに最終的に完成させて、あとは金正恩委員長に報告をして、その金正恩委員長の命令を、発射待機体制で命令を待つという、そういう言い方をいたしましたが、そして最後にこのキム・ラッキョン大将は、我々は北朝鮮はアメリカの今後のその言動というものを引き続き注視しているという、 という言葉で終えました。もうアメリカがどういうふうに反応してくるか非常に注目してるんだということでありますが、それに対してトランプ大統領はまた続けて強い警告を北朝鮮に対して行うということになりまして、発言が続くということになりましたが、非常に興味深いことに北朝鮮はそれに対しての反応反発というのは一切いたしておりません。やはり事態をより悪化させる、緊張を激化させるということを北朝鮮は好んでないということがそこから示唆されていると言っていいかと思います。そもそも8月8日の戦略軍の代弁人声明というものを見ますと、それは明らかに受け身の形になっている。アメリカが B1 戦略爆撃機を韓国上空にしょっちゅう展開すると、それに反発をしていると。そういうことを やらせないように牽制するための実質的な行動が必要だから、グアムへ対するグアム島周辺へのミサイル発射というものを検討するんだと、いわばアメリカに対する厳重な警告信号を送るんだという、そういう内容であったわけですから、アメリカのに対してアメリカがこれ以上北朝鮮に対する圧力を強化しないようにということであります。8月9日の戦略軍司令官キム・ナッキョン大将の発言というのも、これも具体的な、いわば発射計画を明らかにしたということは、奇襲しないといいますか、奇襲ができないような話をわざわざ自分からしている。あるいは、アメリカと日本に対してですね、ミサイル防衛を発動する、その内容というものをですね、十分にこう提供している。ミサイル防衛をむしろ発動してほしいと言っているようにも聞こえる。逆に言いますと、北朝鮮はミサイル発射をしないという、そういう表現であったと言っていいと思います。しかしそれが間接的であるために国際社会にはなかなか伝わらないということでありますが、いずれにせよ今後北朝鮮がグアム周辺にミサイル発射を行うことは私はないだろうというふうに考えております。やはり北朝鮮が望んでいるのはアメリカとの交渉ということになりますので、だとするとまずやらなければいけないことは朝鮮半島の非核化をきちっと再確認する。これはキム・イルソン、キム・ジョンイル両指導者の意訓であります。今北朝鮮はキム・イルソン、キム・ジョンイル両指導者の意訓である朝鮮半島の非核化を無視しているというふうに見える。一日も早くその意訓を大事にするという方向に北朝鮮はまず戻ることが必要かと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は桜井澄江で母恋しをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桜井澄江で母恋しをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんのご友人松永雅子さんからのメッセージです。このメッセージは2014年10月に収録したものです。増本留美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で 市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本さん、お元気ですか？どんな生活をしているのか気になります。きっと辛い日もあったと思います。覚えていますか？私はコカ・コーラで一緒に仕事をしていました。中原ですが、結婚して松永に変わりました。4年間でしたが、楽しく仕事ができました。夜はご飯を食べに行ったりしましたね。城山天文館へと。思い出しましたか？私は元気に暮らしています。増本さんの顔を見なくなって36年が過ぎてしまいました。いつもいつも増本さんのことは気になって、テレビに出るたびに手を止め足を止め見ています。いい話になることを願って見ています。月日の流れは早いと言いますが、この36年は長いですよ。ところで、私の結婚式で増本さんがスピーチをしてくれました。覚えてますか？その声を聞かせたくて、テープがどこにあるかといつも気にはなっていました。それが今年5月頃だったかな。そのテープを36年ぶりに見つけることができて、増本さんのお姉さん弟さんに聞いてもらい、36年前の肉声が喜んでもらえました。少しだけ日本を騒がせましたが、増本さんの声には間違いはない、なかったです。でも鹿児島弁じゃなくてよそ行きの声でしたよ。懐かしく思いました。帰ってきたらその時の声を聞いてください。でも私はテープじゃなく、増本さんの生の声を早く聞きたいです。もう一つ、ゆかり姉さん覚えてますか？よく二人でゆかり姉さんのお宅へ遊びに行ってましたね。私は今でも話したりメールしています。そこで話になるのは必ず増本さんのことばかりです。どうしているかな、元気だよね、早く帰ってくればいいのにね、と二人で話しています。また三人で会いたいですね。増本さんのお姉さん弟さん、一日でも早く帰ってくることでいつもいつも頑張っています。今国も頑張って力入れていますので、今年は必ず帰る日が来ます。それでは体に気をつけ、元気な顔で帰ってきてください。必ず帰れます。日本の地を踏んでほしい。もう少しです。頑張って、必ず必ず帰ってこれます。鹿児島ではお母さんが待っています。早く元気な顔見たいです。いや、見せてください。空港までは必ず迎えに来ます。必ず必ず信じて帰ってくる日を楽しみに待っています。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのご友人、松永雅子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、 国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。